時計の針は4時10分を回りました。ラジオ深夜便大阪のスタジオから渡辺がご案内してきておりますが、4時台は心の時代です。今日はですね、まずこういう風な解説からですね、朝食、朝の食事ですね、ことを英語ではブレックファーストと言いますが、このファーストとは断食のことで、前の晩からの断食を破る、ブレイクするということで、これがですね、朝食の意味になったということなんですね。この断食の後のすがすがしい朝食を目指して、絶食を中心にした、ファースティングという超低カロリー療法を公的な病院施設で全国でただ一箇所実施しているところがあります。兵庫県の淡路島の五色町に昭和57年に開設された兵庫県立五色県民健康村健康道場です。ここでは高血圧、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症などの成人病をファースティングやライフスタイルの改善などで治療しています。心の時代、今朝は物満ちて心虚しというテーマで、この健康道場長医学博士の笹田慎吾さんに話していただきます。聞き手は NHK 神戸放送局の三浦幸義アナウンサーです。
まあ、断食療法ではないとおっしゃってますけれども、その、まあ食べるのを少しやめてですね、
はい、
で療法していく方法をずっと十数年間なさっておられたわけですけれども、断食とその違いはどういうところにあるんですか。
これまず一つに完全な医学管理をする、これがやはり断食とは全く違う点ですね。非常に大きな変化を起こします。自分の体を食べていきますのでね、自律神経、ホルモン、そういうのが非常に活性化してくる方法で、それが非常に良い効果につながるんですけども、それだけにきちっとこのしてはいけない状態とか病気がないかどうか、それから毎日あとですね、このうまくいけてるかどうか、その辺のチェックをきちっとやっていく、そういう医学管理をしてるということがまず、ここでは絶食のことをファースティングと呼んでおりますけども、ファースティングと断食の違いだということ、これが一つです。それからもう一つね、何のためにやるのかということ、これが非常に大事なんですね。で、むしろこれは私が何でこういうことをやり始めたかということなんですけども、この療法をやる前に当然私は内科医ですから、死んでいく人をお世話させていただく、寝取らせていただくわけですね。そうするとね、患者さんから見ますとね、最後は注射も薬も医者も看護婦も役に立たなくなって死んでいくわけですね。だから何も我々できないわけですね。で、そういうふうに言いますとね、非常に残念な感じがいたします。で、今がん、心筋梗塞、脳卒中のような三大成人病で亡くなる方非常に多いんですけども、これはもうラジオを聞きの皆様もご存知のように、食生活であるとかですね、運動の問題とかですね、ストレスの問題とか、いわゆるライフスタイルをうまくコントロールさえすればね、かなりの部分は防げたはずなんですね。特に突然死するとか、突然過労で倒れるなんかいう場合はもうほとんどが防げるはずのもんなんですね。で、僕は循環器内科におりましたから、心筋梗塞で倒れたとか脳出血で倒れたと言ってこられる、でも何も、ね、できない、これはやはり 病気としても手遅れだなと、なんとかそれはしないといけない、これ一つありました。そしてもう一つありますのはね、その死の間際になってはっとね、自分の人生を振り返られた時に、この頑張ってはきた、でも頑張ったままこれは終わるんじゃないか、あるいは気ばっかり使ってきた、気ばっかり使ったままで終わるんじゃないか、私は自分の人生を生きただろうか、こんなんだとやっぱりもっと自分を生きてみたかった、こういうことをね、言われる方がやっぱり少なくないんです。そうすると、これは病気も手遅れだけども人生をもう手遅れじゃないかと、だから何とかしないといけないんだ、じゃあそういう方法論で何なんだろうなということがね、なかなか分からなかった、でようやく13年思い切ってですね、健康医学を目指そうということでスタートいたしました。 それともう一つはね、死んでいく人たち見てますとね、当然今の病院というのは死ぬ場所としてはなかなか適当じゃないもんですから、ホスピスのようなものがぜひいるなと、だからホスピスのようなものを作りたいなという気持ちがもう一つあったんですけども、その時もふと思いましたのはね、その人間はじゃあ死んでいく時だけその本当の自分を生きればいいのかと、いやいやそんなことはないよと、元気な時も当然本当の自分を生きるべきじゃないかと、でそういうようなことを考えますと、やはり元気な時にその体のですね健康、それからまあ心とか人生を立ち止まっていただく、そういう場所とかね方法がね、これはまあ健康医学の中身じゃないかと。でそのじゃあどうしたらいい方法があるんだろうかという中でね、まあ一つの非常に中心的な方法として、まあ、絶食療法ファスティングですね、はい、やろうじゃないかということでやり始めたわけです。うん、
それが一つのきっかけということで、はい、確かにその、まあ、太り気味の人はダイエットをすると、医学的な検査をしましてもですね、大変な効果があるということは、これは実証済みなんですね。
そうです。
ところがそれがなかなか個人がやるには難しいと、
はい、
いうことで、そういった一つのきっかけを作ろうというのが、いわゆるこの療法の始まり、はい、
そうです
というふうに理解してよろしいですか。
はい、まあ、その食べ過ぎてる方、飲み過ぎてる方、タバコを吸ってる方、どういうふうにしたら、まあ、うまくいくか、でこのファスティングやってみますと非常に簡単にできますね。まあ、人間のお腹の脂肪というのは30日分のエネルギーに相当しますから、皆さんが想像されるのとは逆でですね、ファスティングいたしますとほとんど辛くないんですね。最初の半日ぐらいで血糖が蓄えられている血糖がなくなるもんですから、ちょっと低血糖発作するんですけども、それを過ぎますとほとんど辛くない、で3日4日目ぐらいますと非常に爽やかになる、非常に生きている実感が戻ってくる、だから ほとんど辛くない、で体重も結果として落ちますし、で禁酒禁煙も簡単にできます。だからお帰りになる時はね、みんなすごくハッピーなんです。で私もね、これすごくいいなと、これでもう本当にね健康医学完成かなと思って喜んでるんです。でも3年ぐらい見ていきますとね、帰ってから元に戻る方が多いんです。じゃあ元に戻ってはね意味がないもんですから、でこれ何なんだろうと考えますと、日常生活のその原因ですねを解決しないと、どんな方法をしましてもね、その解決にはなってないと。だからファスティングは素晴らしい、でもじゃあなんでその肥満になったのか、なんでタバコ吸うのか、なんでお酒飲みすぎるのか、で結果として肥満になって高血圧になって高脂血症になってですね、最終的にはがんの卒中心筋梗塞みたいな、これなんでなんかをですねはっきりさせないといけない、でそれをどう解決するかというところでね、方法論をもう一点再構築しないというのがですね、やり始めて大体3年ぐらいしてまいりました。だからその後の10年はですね、むしろその問題だったという感じがいたしますね。でよく見てみますと、その先ほど言ったようにストレスがやはり原因になってます、
はい、
でそのストレスがありますと心と体は一体なもんですから、はい、その自律神経、ホルモン、免疫、この上に爆弾を落としているのと同じですね。もうイライラしたりですね、不安になったり、不満になったりいろいろしますけども、爆弾を落としている、だから体の方が非常に代謝が乱れていく、それで今申しましたようにストレスがあると食べたり飲んだり吸ったりするもんですから、はいはい、ライフスタイルが乱れる、でこの両者の結果が肥満であり、高血圧であり糖尿病になる。でどの病気が出るかは、それはその人の遺伝、体質が違いますから、高血圧の遺伝を持っている人は高血圧になるだろう、糖尿病のある方は糖尿病になるだろう、だからそれが違うのと、もう一つは年齢ですね、若ければ単に太っているだけ、
はい、
単に自律神経失調症だけですけど、年取ってくると病気になる。でこういうふうに、まあ、病気というものを理解していく、これは、まあ、いわゆる心身医学的に理解するということなんですね、心と体は一体ですよという、心身症とか心療内科とか、そういう言葉も最近言われますけど、心身医学的に理解するのはそういうことなんですね。だから 成人病はやはりライフスタイル病ですよと、で原因になっているのはストレスだからストレス病ですよという理解がまずいると、そうすると日常生活を見ますとね、いろいろなストレスがあります、
はい、
で特に心の問題でですね苦しんでいる方が多いですね。で見ていきますとね、まず第一は人間関係ですね。特にこれはジェネレーションギャップというんでしょうか、はい、年代層から来るそのストレスが非常に多いように思います。会社で行くと上司と部下、はい、家で言いますと親と子、あるいは嫁と姑、うん、この日本がわずか50年で、もうパイセンから世界一豊かな国になりましたから、はい、生活環境全く違いますので、価値観全く違いますのでね、そういう人間関係が非常に強くて、それがストレスになっている方。それからもう一つありますのは、自分を生きれない。もっともっと自分を発揮して、もっともっと自分らしく生きたい。でもそれができない。でこういうストレスは、かなりやっぱり感じること多いですね。でこれはやはり豊かになって、てくればくるほど出てくるストレスだと思うんです。つまり貧しい時代の時はですね、はい、食べられたらそれでハッピーですよね。で一生懸命やるとですね、拍手が来るんですね、
はい。
家のため、会社のため、国のためにやる人は拍手が来る。だからどういうふうに生きたらいいかというですね、生き方が非常にはっきりしていた。でそれをやれば食べられるし拍手も来る、充実感も得られる。で急速に豊かになりますとね、
はい、
もう食べられるのは当たり前なんですね。だから一食自分のために頑張るということがよくわからないですね、
ええ、
何のためにこんなその嫌な勉強するのかな、何のための仕事なのか、何のために大切な会議しないといけないのか、だからそういう今までの貧しい時代でやってきたことをやっても充実感得られない、意味がわかんない、だからやっぱりこれは自分を生きないとね、充実感アイデンティティを感じられない。しかしみんなと一緒にしないといけない、特に日本はそういう国ですし、はい、まだまだそういうみんなと一緒ですね、そういうのが根強く残っておりますから、こう生きようとするとガッと抑えられたりですね、するでまだそういう人を自分を生きるということをサポートする文化も社会もないですね、結局心の時代しかないわけですよね、はいはい、だから特に若い人の場合ですとね、その自分を生きれないという、まあ、閉塞感というんですかね、
うん、
そういうものを非常に感じて苦痛に思っている方が少なくないと思いますね。これがまあ2つ目のストレスでしょうか、
はい、
で3番目は人間の運命から来るストレス、
はい、
つまりどんな人でもこう年を取ってでやっぱり病気にもなりがちになって、はい、最後はやっぱ死なないかと、これはその当事者になってみれば、非常に強いストレスですね、
はい、
一番強いストレスかもしれませんね。だからそういうようなやはりこうストレスがあるもんですから、簡単にストレス破産しましょうよとか、簡単にこうですね気分転換しましょうよと言ってみてもですね、はい、日常生活に戻るとね、
はい、
ダメなんですね。だからそのファースティングがね、いかに素晴らしいか、
はい、
まあ、これはまあ体験していただかないとわからないんだけども、はい、その体は本当に非常に良くなります、
はい、
それと心もねリフレッシュされて、うん、本当にウキウキと自分を感じて、
はい、
ハッピーになる。でもやっぱり帰っちゃうとね、
はい、
元に戻るんだと、やめたら当たり前なんだなと、なるほどなという、そういうことで、
うん、
その日常生活をどういうふうに解決するかという方法につながらないと、本当にこういい方法にならないなということでしたね、
うん、その日常生活ですけれども、何かいいやり方はあるんでしょうか。
はい、これは先ほど言いましたように、何て言いますか、一つはやはり時代ですよね、
はい、
この物の時代、で物の時代がやはりそういう意味で限界に達してきていると。で心の時代というのは言葉としてはあるんですけども、
はい、
中身がないですよね、それとね、確実に心の時代が来るんであれば、まだいいんですよね、生みの苦しみだとか、
はい、
ところが確実に来るという保証もないですね、
うん、
特に最近のように経済的にいろいろなことが起こってきてですね、不況も長引いてきますとね、その物が豊かになって、 まだそのまま物が貧しい時代に下手したら戻るかもしれないなと、これがまた少し不安をね大きくしているもんですから、その非常にそういう何て言うストレスの種地が尽きない。だから結論的に言いますと、その心の時代をなんとか早くね作っていく、そういう努力をすることが、まあ心の解決になり、ひいては肥満であれ、成人病であれ、そういうものにの解決になるんですよと、そういう時代のように思います。で、どういうふうに考えていったらいいんだろうかということなんですけども、まずやっぱり事実ですね。事実を理解するということから出発していきたいと思うんですね。で、一つはやはり貧しい時代のシステムとか、貧しい時代を維持するための価値観ですね、これが役に立たなくなってきた、意味を失ったということですよね。ですからいいポジションというのも貧しい時代にとっては非常に意味のあったことですね、ところが豊かな時代になりますとね、責任だけが重くてですね、休暇も取れないということになるので、意味もやっぱり失ってしまうんですね。だからお父さんお母さん頑張ってますねと、自分のためにと、あるいはなんかダサいとかね、そういうことで、まあ一言でね言われてしまうようなこともあって、がっくりくることもあると思うんですけども、このやっぱり貧しい時代の物の時代のシステムがやっぱりこううまくいかなくなった、これがやはり理解していく一つのポイントのように思います。でここでね、大事なことは、物が豊かになることが悪いと、こういうふうに錯覚する人がおるんですよ、そうじゃないと思いますね、物が豊かになるということはやはり素晴らしいことです、その昔でしたら伝染病がある、飢饉があるですね、戦争もやっている、本当に衣食住でねもう精一杯だったですね。だから物が豊かになることはそこから解放されるわけですから、それは大変非常に素晴らしいことです、で初めてそこから自分を生きれると、生きることが可能になる時代が歴史上初めて来てるわけです、じゃあなぜ悪かったのかと言いますとね、私はやはりその人間も物だと考えてしまった、ここが原因のように思います、何言いますかね、ルネサンス以降、いろいろな文化が花咲いた、でその中で、まあ、サイエンスが一番説得力ありましたね、もう月へも行きますしね、もう本当に車も走れますし、快適になりました。だからサイエンスが非常にやっぱり素晴らしいなと。でその中でも医学がね、また素晴らしかったですね、本当に伝染病とか外科の手術もできるようになってですね、最近では分子生物学もね、弱々と進んできたと、こういうのを見てきますとね、人間も物だとね、思うのは不思議ないですね、でもここで一つやっぱりね、原点に帰って考えないといけませんのは、そのサイエンスの方法って何だったんだろうと、何を対象にできたんだろうと考えますとね、これは物しか対象にしないんです、で物いうのは長さと重さと速さが測れるもの、これやっぱり物なんです、ですから私の身長は何センチです、体重は何キロです、走る速さは、このぐらいです、これを測れるんですね、でもね心は測れません、私の喜びは 500g あるので 100g あなたに分けてあげましょうとか、私の悲しみはもうね非常に大きくて 20m もあって部屋の中に入りませんとかね、私の怒りはもう速くて時速 200km でもう行ってしまいましたとかね、心とか精神とかね、そんなは測れないわけですね、だからそういう人間のその測れるものと測れないものがあるんですよ、で僕らはほとんどその心で生きてますけど、これは科学の対象になりません、ですからその物が豊かになることはいいんです、で人間も物として扱ってもいいけども、心や精神は物じゃないですよと、独立した違うもんですよと、これはやはりきちっと理解をまずすることが大事のように思うんですね、でそうして初めて心というものを正当に評価できる時代が来る、今まではものですから、人間はものとして見たら、小錦さんだってね、せいぜい300キロですから、300キロのものって大したことないですよね、だからものとして見ていく限り人間の素晴らしさを、 その評価できないですよね、うん、そういうことがありますよ。やっぱり心として理解しましょう、いや、そんなことないよ、人間も物として発生したよという方がおられます、うん、アミノ酸がこうくっついて細胞ができて、生命ができてね、で精神や心もできたんですよという方がおられる、まあ、唯物論と言われる考えですけど、でもね、物がこう集まってね、で心や精神ができたというこの間には証明がないんです、うん、今言いましたように物としては測れますけど、心は測れませんので証明する方法がありません、だからそういう意味でね、これ違うもんですよと、ここをまず理解がいると思います、うんうん、そうするとね、年を老いることの意味が違ってまいります、はい、今のものの考えでいきますと、はい、年を行くというのは物体としてね、ちびっていく過程なんですね、だんだんだんだん悪くなっていく、で死ぬということはね、もう解体してしまうわけですね、はい、昔になる、だからだんだんと、ちびっていって昔になるプロセスで本当に昔になっちゃったよ、こういうことがね、今の時代のね、年を老いることの意味になっちゃうんですよ、こうするとどんなにね、その福祉があってもね、受ける方もなんかね、なんかこう与えられる福祉、こちらもしてあげる福祉になっちゃってですね、その人の素晴らしいね、その生き方というものがね、サポートできないですよね、だから今の時代で年を老ることはちょっと不幸ですね、でしかもそれが事実なら仕方がないけども、物の考えに縛られているわけですから、事実じゃないわけですから、まあ、こういうとこからね、もう自由になれると、それと非常にこう生き生きとしてまいります、で何ですかね、この生き生きしてまいりますとね、そのストレスがかかりにくいですね、ストレスの解決方法を言うとね、強くなることだとかね、滝に打たれるとか、死の特訓に参加するとかね、あるいはもう感じないでね、切り捨てようとか、なんかいろいろ言われるんですけど、それはストレスと戦ってますね、よくよく考えてみるとね、生きている充実感がある時というのは何があってもね、大体笑って許せますでしょう、ストレスになってないんですね、で生きてる自分が下がってくるとね、あらゆることがストレスなんですね、だからストレスの解決方法がやっぱ生きている充実感を高めることなんだと、そういたしますと今のように物の考えに捕まってますとね、だんだんだんだん年取ってくるとですね、その充実感減りますよね、だからそこから解放されるというのはね、非常にその充実感が上がってくる、ストレスからも、ね、自由になっていくということがまず一つあると思います、それからもう一つありますのは、その自分で生きているのか、生かされているのか、これをね、医学的に考えてほしいんです、いや、ほとんどの人は自分で生きていると思っておられますのでね、それは当然だと思われるけども、医学的に考えるとね、そうじゃないですね、人間の一人の体っていうのは約50兆個の細胞でできております。1億や2億じゃないものですから、もうとてつもない数の細胞でできておるんですけども、これがバラバラになってますと、とても生きていきますね。だからまあいろいろなこうシステムがあるわけですね。で、その上にまあ本能が乗っ取るのがまあ動物、その上に精神や心が乗っ取るのが人間なんです。で、その心と遺伝神経、ホルモン、免疫が一体となって動いてます。これは先申しました、心身が出てきました、人間の姿で。これは事実でしょうけども、そういう50兆個の細胞が、最初はたった1個の細胞からスタートするんです。つまり、精子と卵子がくっついた受精卵から、こう、どんどんどんどん増えてまいります。で、自分で心臓を作って、肺作って、肝臓を作って、腎臓を作って、骨も作って、頭も作って、おぎゃーと生まれた人、こんな人って誰もいないんですよね。それからもっとね、単純に言えばね、心臓は1日に10万回動いております。今もこうやって動いております。これ1回といえどもね、自分で動かした方っていないです。
そうですね。
歴史上でね、偉大な人とかね、たくさんおられるんですけどね、自分でこう心臓まで動かしてね、生きたっていうのはそんな偉い人はいないんですよね、それから酸素がいります、この酸素っていうのは自分で作ってないわけです、これは緑の植物がですね、二酸化炭素と水と太陽のエネルギーでこう酸素を出す、その酸素を吸っておりますね、それからその過程の中で炭水化物を作る、 でそれがいろいろ動物が食べたり食べ回ったりして最後は我々人間も食べるわけですね。でこうやって言いますとね、我々生かされて生きてるのはね、あまりにも当たり前です、うん、これ自分で生きてると本当に大変です。心臓は動かさないかんわ、酸素は作らないかんわ、美味しそうなケーキだなと思った途端に、ね、死んでたりいたしますのでね、生かされてると何か非常に窮屈や思われます、逆なんですね、生かされてるからこう自由なんでですね。でこれはあの宗教とか道徳とか哲学の話じゃないんです、
はい、
単なる医学的なあの事実なんですね、でこの生かされてるって話するとね、みんなあのこう感謝しやないかんとかね、
はい、
そういうの思われるんですけど、そんな必要は全くないです。これは単なるあの事実です。感謝したかったらしたらいいんですけどね、
はい、
しなければならないというのは道徳の話ではないんですね、私が感謝しなかったら太陽が昇らないというのは、はい、そういうあの耳小さい世界じゃないんですよね非常に大きな、世界の中で生かされて生きております、これを僕ね、人間の原点のように思います、
はい、
生きていく人生の原点のように思います、ところが我々普通は社会の中に原点を置いてます、どのような仕事ができてどのように評価されるか、だから自分は偉いんだとか、うまくいかなかったから偉くないんだとか、ここで生きてるように思うんですね。
評判がいいとかです
ね、でなんか人生終わっちゃうと、
はい、
でこれはね、しんどいですね、例えば評価というのは残酷なんです、つまり全身拡大してないといい評価ってついてこないんですね、
はい、
同じことをしてるとね、なんだと言われるわけですね、でしかも一回失敗したらもうペケなんですね、だからここの社会の中で評価を求めて生きてると非常に疲れます。でそれが事実なら仕方がないけども、それはやはり人間の社会の姿です。で大きく生かされているという事実の世界から見ますとね、動植物は本能でもってこの生命の世界と調和いたしております、
はいはい、
ですから勉強もしなくても、いい食事は得られます、本能というと人間の本能を考えるからあれなんですけど、動植物の本能って素晴らしいもんですよね、で人間は本能から自由になった分だけですね、それだけでは生きていけないので、はい、社会というものを営います。いい食物、いい食事を得るために社会を営んでおります、はい、でそういう立場から言いますとね、社会はね、みんなが協力していい社会を作っていくべきなんですよ。でこの中から評価をもらう必要ないんです、
はい、
大きな成分の中で生かされてるわけですから、評価はね、もうもらってるわけです、生きてる以上はね、
はいはい、
だからみんなで協力していい社会を作っていけばいいんです、でも人間の社会の中でだけで生きてるとですね、評価ももらわないといけません、はい、実績も上げないといけません、
はいはい、
そうするとやっぱり戦いがあったり、ね、はい、順位付けがあったりしてね、おかしなことがやっぱりいろいろ起こってくるんじゃないか、
はい、
だからこの辺でもう一遍原点に戻ろうじゃないか、
はいはい、
そういたしますと社会に対してもね、みんなができる範囲でね、貢献していこうじゃないか、そういう感じが持てるんじゃないでしょうか、そうすると随分また気持ちがね、楽になってくる、そうすると充実感が戻ってきますよと、で特に今若い世代でね、
はい、
どう生きていいかわからない方が多いんです。これは先ほども言いましたように、貧しい時代から一挙に豊かな時代になりました。だから貧しい時代の親のモデルというのはあったんですね、頑張る人が親のモデルだったんですけども、豊かな時代の親のモデルがね、準備できなかったんですね、だから若い方はどういうふうに生きていいかわからない、どういう大人になっていいかわからない、だから社会に出てきた時どういうふうにね、その生きていっていいかわからないと、で不安になったり不満になったりして傷つけられるというようなことで、社会的はしにくい方が非常に多いと思うんですけども、今のように考えますとね、その何て言いますか、いい社会を作っていこうですね、でいい食住がきちっと得られる、でこの社会はやっぱり一人一人が自由で平等でね、思いやるある社会を目指していこうじゃないか、今までの社会は貧しかったですから、やっぱりこの頑張ってもらうために社長もいればですね、課長も部長も平本、順序付けがいりますよね、でやっぱり違反した人にはやっぱりこう厳しいですね、起きてで縛っていかないかんですから、いろいろなものがあったんですけども、まあそれはもう貧しい時代のシステムです。で豊かになりましたらね、そういうような考えでいいものを作っていこうと考えればね、 なんて言いますかね、戸惑わなくてもね、まあ、古いもの残ってますけどね、はい、これは古いものなんだなと、うん、理解をしていけば若い方もね、生きていけるんじゃないかなという感じがいたしますね。うん、それとね、あともう一つ、お話ししたいのは、この本当の自分というのは何なんだろう、
はい、
まあ、心の時代は一人一人が本当の自分を生きる時代、自分の山をね登っていく時代と考えていいと思うんですね。今までは物の時代っていうのはやっぱり社会適応の時代ですから、やっぱり心の時代は本当の自分を生きていこう。そうすると、あと本当の自分について理解しておかないかんと思うんです。でここでもよく間違われておりますのはね、記憶の自分を本当の自分だと理解している方が多いと思うんです。あなたって誰ですかと言われますとね、はい、私は大阪で生まれました、何年に生まれました、どこの小学校行きました、でどういうことが得意でした、どういうことはできませんでした、これずっといろいろな、出来事があって、それを覚えてますよね。でそれが自分だと思っておられると思うんですよ。でもこれは記憶なんですね、いろいろな経験した結果なんですね、だから経験した結果を自分だと思ってますとね、だんだんだんだん年取ってきますと記憶の量が大きくなりますので、だから新しく生きてないんですね、
はい、
過去の繰り返しか組み返しを生きてるわけなんです。でここから制約されて、私はこうであらねばならないとかね、今までこうだったからこうだとか、こんなことはできませんと、新しい自分を生きることができなくなるんですね。あくまでも自分というのはこういろいろ経験していく、この今の自分ですから、過去の記憶の自分じゃないですよと、ここはやっぱりもう一つ理解をしていただく必要があると思いますね。だからそういう面で人間は生かされて生きている、これは医学的事実じゃないでしょうか、ということ、それからやっぱりその人間は物じゃないですよと、物が豊かになることはいいんだけど、人間まで物と見ちゃうとですね、息苦しくなりますよと、それから過去の自分の記憶はね、それは記憶であって、本当の自分は今生きている自分ですよと、こういうようなまず理解をね、はい、していただくということが大事のように思います。それであと、もう少し方法論のね、
はいはい、
問題に入ってまいります。で結局その充実感を上げましょうと、生きている充実感を上げましょうということなんですね。でこの充実感いうのは最終的には体験です。本当の自分というのも体験ですよね、
はい、
体験しないと、知性で考えているのが一部ですから、体験がいります、でこの体験をどういうふうにしていくかということですけども、これは体を活性化していく、ということが一つと、それから頭を空っぽにする、そういったしますと、先ほどから申しています心身相関、心と体の関係が非常にうまくいきますので、生命力が戻る、充実感が戻ってまいります。だから医学的に言いますと、今のような条件と満たす方法がね、欲しいわけです、でこれで一番強力なのが接触療法、ファスティングなんです。
あ、なるほど、
ファスティングいたしますと自分の体をどんどん食べていきます、だから自律神経ホルモンがもうこれは史上最強のレベルと言っていいと思うんですけど、ね、活性化してまいります、それから頭の方が空っぽになります、最初はやはりあれ食べたいこれ食べたいと思うんですね、お腹減らないんですけどね、やはりあれ食べたいこれ食べたいと思って、そうすると日常的な雑念が食べ物だけになっちゃって少なくなります。でそのうち食べ物のことも忘れてしまうんですね、で空っぽになる、そうするとその爽やかさとか充実感とか、ウキウキした感じをね体験できます。だからこれやっぱり数千年来断食として、特にねああいう宗教の仕事としてやられてきた方法ですから、このやっぱりこの生きている実感をね、感じる、それが目的だったんでしょうね、だからファスティングいたしますと本当にそういう生き生きとしたものを感じることができます。でこういうふうに理解していただいて初めてね、ここでやっております絶食療法の意味がね、分かっていただけると思うんですよ。
それが医学的なデータにもきちっと出てくるわけですね、は
い、そうです、もうここで血液検査なんかしてみますと、もう血糖であれですね、中性脂肪であれですね、もう本当にダマ軸に下がりますね、正常化します、 血圧もうまくいきます、
えー、
人間の生命力というのは本当に素晴らしいものだなと、
うん
うん、感動いたしますね、うん、それからもう一つあの心の方で充実感テストというのをやって、丸的三角つけるんですけどね、それで爽やか指数いくら不快指数いくらっていうのは出すんですけどね、もう来た時はもう本当にもう何て言うか暗くてね、もう生きる力もないような方が変えられる時は本当にもうあの生き生きとしてね変えられます。だから心の方もそういう客観的にですねあのテストで見てますと非常にきますね。だからそれはやっぱり方法論って素晴らしいなと、
うん、
ただ先ほど申しましたように、うん、変えられてからね、
はい、
戻るんです。だからもう一つね帰ってからも今言いましたように、体を活性化してね、頭を空っぽにするようなね、方法論が欲しいんですよ。
そうですね、あの理屈ではよく理解した、
はい、
体験もしてみた、いいことはよく分かった、
はい、
しかし難しいなという部分ですね。
そうなんです、そこでね、あの丹田呼吸法というものをね、ここではね、あのマスターして書いてもらうんです、で、あの丹田呼吸法のメカニズムを言いますとね、結局いろいろな血圧だとか心臓だとか胃とか腸とか、ホルモンとかあるんですけども、この中で自分でコントロールできるというのは呼吸だけなんです。
あ、自分でできる、あ、そうですね、
先ほど言った心臓を動かしたり止めたりできます、
はいはいはい、
でも呼吸ならなんとかできます、
深呼吸とか腹式呼吸とかいろいろありますもんね。これはできますわ、
ね、
はい、
でそれをね、丹田、丹田言いますのはね、あの腹筋なんです、はい、結局丹田呼吸法は今あの腹筋呼吸だと考えていただいたいんです
けど、
腹筋をこう硬くする、1,2,3 とこう息を吐いていくんですけど、その腹筋を硬くしながらですね、1,2,3 と吐いていただいて、で吸うのはそうといっぱい、はい、いっぱい吸っていただく、
はい、
また1,2,3と吐いていただきます。でこれ自律神経で呼吸はコントロールされてますので、大きな息をありやりますと自律神経を通してですね、はい、体の代謝が調和いたします。でさらにこの吐く息を1,2,3と数えていきますので、今度はあの頭を数字だけにいたしまして空っぽにいたします。結局あのこれザーゼンの呼吸法なんですけどね、心身医学的に見ますと、
はい、
結局今のようなあのメカニズムで、これはあのファスティングと絶食療法とこれ同じメカニズムなんですね、でこれを非常に進めております。でここでね、今頭空っぽしの何度も使っておりますけども、これはあの西洋人にはちょっと理解しにくい言葉です。と言いますのは、西洋というのは自我の完成を良しとする文化ですから、空っぽにすることは自我を掘りなさいですから、下手するとパニックになります、で僕らはあの空っぽというのは非常にあのスッと入るのはやっぱり東洋の無の文化を生きてるからでしょうね、あの鷹の花でも若の花でもどうでしたか、無我夢中でやりましたとかね、野球でもね、無我夢中でね、バッと打ったと、だから無我夢中の時に最高の力が出るというのを知ってる、これはやっぱり文化ですね。
そうですかね、あ、
だから西洋の心身医学はですね、その心のストレスの解消方法でどうするかいうと、イメージ療法を使います。
イメージ、はい、
楽しい時をイメージしましょうとか、美しい自然をイメージしましょうとか、あるいはうまくあのテニスで打てたところをイメージしましょうとなると、これはあの、あのイメージ運動、運動のイメージ療法ですね、
はいはいはい、
ところが、ね、イメージでいきますとね、そのイメージからイメージを手放せなくなるんですね。いつもイメージ持ってないといけない、
はいはい、
それからイメージの方が当然自分より上ですね。
そうですね、
はい、だから、精神の自由を失っちゃうんですね、でここに僕はあの西洋の心身学の限界点があるように思うとるんです。で心身学からあの心身相関から見れば、頭空っぽにする方がはるかにそういうあの弊害値がないですよね、そうすると東洋の物文化がそこで融合する、そういうもんですね、で当時にはそういう断食だとか座禅だとか、頭空っぽにして体を活性化させる、いろいろな方法があるわけですから、だから西洋の心身学と東洋の物文化の融合、これがまあ今ここでやってるですね、あの医学の中身だと、まあ、そういうふうに融合させてきたと、そうするといろんなことで応用できますよと、ということだと思っています。で、まあ、今のその丹田呼吸法というのも、そういう意味で非常にあのいい方法だと、でこれはあの24時間できます、 まあ、24時間じゃちょっとオーバーですけども、座ってる時もですね、はい、今こういうふうに座ってる時もできます、はいはいはい、歩いてる時もできますね、ちょっとバスに乗ってる時もできますね、それからテレビ見てる時もできます、夜寝る時もできます、はい、で人と話してる時は数は数えられませんけども、その時でも丹田に重心を置いて呼吸をする。で、一人の時は一生懸命こう数字を数えていただく。
なるほど。
で、これをね、タバコが欲しくなったら、その手をタバコじゃなくて丹田に当てて、
はあ、
1、3、うん。お酒が欲しくなったら、その手を丹田に当てて、1、3。ケーキ欲しくなったら、1、2、3。頭が痛くても、肩が凝っても、胃の調子が悪くても、便秘の時も、はい、特に眠れない時なんかいいですね、はい、布団の中で、仰向けでもうつ伏せでもいいですね、1、2、3、1、2、3、そうすると、非常に体が暖かくなってきます。暖かくなってると、これは聞いてる証拠なんですけどね、暖かくなってきて、リラックスできます、なんとなくね、充実感を感じられます。で、これならね、もう24時間。元気な時も若い時も年取ってからもいつでもできますでしょう、だから生涯かけて丹田呼吸してくださいと、でこれは何しますか、どんな方でもできますのでね、今ラジオを聞いていただいている方もできますし、慣れてきますと非常に効果がいいです。
ありますか。
はい、
は
あ、非常にいい方法ですね、ぜひこれはお勧めしたいですね。ということで、いろんな地域ですね、頭でいろんなことを理解していただいて、なるほど充実感を高めるんだと、生きている充実感を高めましょうと、でその方法として、まあ、道場、健康道場がありますけども、丹田呼吸法というもっとみんなができる方法がありますよと、まあ、こういうようなところまでですね、まあ、何て言いますかね、形作ってきたというんでしょうかね、今は。
やはりその教祖様みたいなものがあって、その通りやりなさいと言われて、聞くっていうものじゃないですね。やっぱり自分がやらないといかんのですね、こういうことは。
心の時代いうのは、やっぱお一人お一人が主役なんですね。はい、お一人お一人の心ですからね。誰かの心だったら、みんな染まりますからね。それは意味がないんで、心の時代というのはお一人お一人が主役だと。で、お一人お一人が自分を生きるんだと。本当の自分を生きる。自分の山を登っていく。そういう時代だと思うんですね。で今申したのは結局は自分を生きる、本当の自分を生きる方法だと思います。で自分を生きると言いますと、どうしても頭で考えるんですね、こうだこうだ、
はいはい、
でそれは知性です、知性は自分の一部です、
はい、
だから本当の自分はやっぱり感じ取るもんですね、生きてるなという実感、実感の世界ですから、そう言いますと理解をするのと、呼吸法とか、そういう感じ取る体得の方法が一緒にならないといけませんね、
その体得するためのこの呼吸法一つのトレーニングになるという。
そうですね、
ですか、
で大事なことは、トレーニングだけやりますとね、強くなろうとするんです。
あ
自分は神になろうと強くなろうとする、トレーニングだけでは、
はいはいはいはい、
だからやっぱり生かされている大きな世界の、生命の世界の中で生かされていますよと、これがあって初めてねトレーニングの意味が分かると。それと言葉だけだったら、これまた偶像崇拝になっちゃうんですね、
はいはい、
実感がなくなっちゃうんですね、頭だけになる、だからやっぱりこう理解するのと感じ取る、自分を感じ取ると、これがやっぱり心の時代の方法として必要なんじゃないでしょうかね、
はい、どうもありがとうございました。
心の時代、物満ちて心をむなし、お話は兵庫県立五色県民健康道場長の笹田慎吾さん、聞き手は NHK 神戸放送局の三浦幸義アナウンサーでした。